元日は塩野七海さんのギリシア人の物語1を読んで過ごした。記述のほとんどがアケメネス朝ペルシアとギリシア都市国家の連合軍との戦争に費やされている。紀元前479年、ペルシア王の重臣だったマルドニウスは一計を巡らす。アテネ政府に単独講和を持ちかけたのだ。目的はアテネとスパルタをはじめとする他の都市国家の間を裂くことにあった。アテネはこの申し入れを逆に利用する。いかに最終決戦の勝利に結びつけたのかは、ぜひ本文で確かめていただきたい。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が1日、テレビで新年の辞を発表した。核のボタンが私の机の上に置かれている。アメリカに対してはいつでも核攻撃できると威嚇する。その一方で凍結状態にある南北関係の改善を訴え、韓国に歩み寄りの姿勢を見せた。マルドニウスの申し入れ同様に、その狙いは明らかである。米韓同盟に楔を打ち込もうとしている。来月開催される平昌冬季オリンピックへの代表団派遣にまで言及している。キム氏の呼びかけに対して、韓国政府は早速、歓迎するとの論評を発表した。もっともアメリカが非核化を前提としない北朝鮮との対話を認めるはずがない。1987年の大韓航空機爆破事件は、翌年開催のソウルオリンピックを妨害するために、北朝鮮が起こしたテロだった。古代ギリシアで生まれたオリンピックが、朝鮮半島の行方をめぐって、再び大きな意味を持ちつつある。ペルシアとの戦いの後、ギリシア人は、100年余りの平和を享受することができた。権力者も普通の人も含めた当事者全員の安全保障への努力の成果だ、と塩野さんは指摘する。北朝鮮による核・ミサイル危機に立ち向かう日米韓すべての国に当てはまる。平成30年1月3日、産経省。